ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。4月5日北朝鮮から飛翔体が発射されたことを受け、政府は以下の内閣官房長官声明を発表しました。4月5日11時30分ごろ北朝鮮から飛翔体が発射された。政府としては直ちに官邸対策室を設置して関係閣僚と関係省庁幹部を官邸に緊急参集させ、情報の分析評価を実施するとともに、総理の指示を踏まえ航行中の船舶、航空機の安全確保や上空を通過した地域の安全確認等必要な対応を取り、対応に万全を期しているところだが、現在のところ被害はない模様である。今回我が国を含む関係各国が自制を求めたにもかかわらず、北朝鮮が発射を強行したことは、我が国を含む近隣国が核やミサイルの脅威に引き続きさらされている中での安全保障上の重大な挑発行為と言わざるを得ず、国連安保理決議第1695号および第1718号に違反する行為であり、日朝平壌宣言に違反し、かつ6者会合の共同声明とも相入れないものである。さらに北東アジア地域の平和と安定のための6者会合を含めた努力に逆行するものである。以上の観点から今回の発射は我が国として容認できるものではなく、北朝鮮に対して厳重に抗議し遺憾の意を表明する。我が国としては北朝鮮に対し弾道ミサイル計画に関連するすべての活動の停止をはじめとして、関連する国連安保理決議の即時かつ完全な履行を求める。またこの機会に改めて拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向け具体的な行動を取るよう北朝鮮に強く求めたい。政府としては引き続き本件に関する情報収集調査を行い、国民の安全の確保に万全を期するものとする。また関係国と連携しつつ当面以下の対応を取ることとした。1、直ちに国連安保理緊急会合を招集することを要請すると同時に、北京の大使館を通じて北朝鮮に抗議した。2、日米同盟に基づく米国との協力を進める。具体的にはハイレベルを含め、あらゆるレベルで調整、情報交換など緊密な連携を取る。 また韓国等とも緊密に連携する。3.6者会合参加国や国連安保理メンバーをはじめとする国際社会との連携をさらに進める。4.以上の動きを踏まえつつ、我が国の対北朝鮮措置の在り方についても速やかに結論を得るべく検討を進める。以上、4月5日に発表された内閣官房長官の声明でした。4月は入学式や入社式など新しい人生の始まりの月です。春の訪れとともに新たな門出に胸を膨らませる新入生や新入社員の姿があちこちで見られます。ではまず、春にちなんだ歌、春が来たをお聴きいただきましょう。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。春が来たをお聞きいただきました。続いて拉致問題インフォメーションです。3月27日、拉致問題対策本部のもと、各省庁の局長級により構成される関係省庁対策会議の第6回会合が開催されました。今回の会合は、拉致問題をめぐる最近の状況などについて、政府部内の情報共有を図るとともに、拉致問題の解決に向けて政府一体となり、一層強力に取り組んでいくため開催されたものです。会議の冒頭の挨拶で、対策本部の事務局長であるうるま官房副長官は、昨年12月以降行われた日中韓、日韓、日米の首脳会談などを通じて、拉致問題の解決に向けた国際連携の強化が図られた他方、依然として北朝鮮が昨年8月に日朝間で合意した拉致被害者に関する全面的な調査を開始しておらず、引き続き対話と圧力の考え方の下で強力に働きかけていく必要がある旨述べました。会合では拉致問題をめぐる最近の動きについて、関係省庁から3月11日に行われた拉致被害者田口八重子さんのご家族である飯塚繁雄さん、光一郎さんとキム・ヒョンヒ氏との面会、日朝をめぐる最近の動き、対北朝鮮措置の実施状況などに関する報告と意見交換が行われました。さらに今後とも関係省庁が連携協力して拉致問題の解決に向けた取り組みを強力に進めていくことで合意しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月6日北朝鮮のミサイル発射について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月5日に北朝鮮はテポドン2号の改良型と考えられる長距離の弾道ミサイルを発射いたしました。北朝鮮はこれを人工衛星の打ち上げだというふうに一貫して主張してまいりましたが、人工衛星を軌道に乗せることには失敗いたしました。しかし、北朝鮮にとっては今回のミサイル発射は相当満足のいくものであったように思われます。それは、発射直後に、失敗をする、爆発するあるいは事故が起きるというようなことがなくですね、とりあえずミサイル本体は日本の上空を越えて飛んでいく、人工衛星を軌道に乗せることはできなかったにもかかわらず、ミサイル発射としては、そこそこの意味があったということになりますし、それは結 局北朝鮮にとってみますとミサイル能力を向上したということを、まあ、国際社会に十分にアピールできるというものでありましたし、また国内的に言えば、国際社会の中に反対もありましたし、自制を促す動きがずっとあったわけでありますが、にもかかわらずそういうものをこう跳ねのけてですね、発射に踏み切って、まあ、発射自体は成功したということになりますので、まあ、したがって、北朝鮮にとっては相当満足のいくおそらく結果であったんだろうと思います。まあ、しかし、国際社会にとってはこれは大変重要な懸念の材料になります。挑発行為でありますし、大変危険な行動を北朝鮮は取ったわけでありますから、日本はもとよりアメリカも韓国もその点を強く抗議をいたしましたし、非難をいたしましたし、北朝鮮の今回取ったミサイル発射という行動を指導いたしました。で、早速国連の安全保障理事会では緊急会議が開かれるということになりまして、まあ、これから国連の安全保障理事会でどういう対応を取っていくかということが議論をされていくということになろうかと思いますが、まあ、新たな決議を採択し、新たな制裁を今回のミサイル発射に対して北朝鮮に対してかけるということは、まあ、なかなか簡単ではないと現状では思われております。まあ、しかし少なくとも国際社会が今回の北朝鮮の取った行動に強い懸念を持った、まあ、そしてそれは大変危険なことである、脅威となるという、まあ、そういう意思を極めて明確に北朝鮮に伝えるということにはなろうかと思います。問題はそうした国際社会の動きに対して北朝鮮がどのように出てくるかというところにあろうかと思います。北朝鮮はすでに国際社会が国連にこのミサイル発射問題を持ち込むと6カ国6者会合を、まあ、無効化する、あるいは非核化のプロセスを、まあ、元に戻して核開発を再開するという、まあ、そういう脅しを我々に対してかけてきております。実際仮に北朝鮮がそういう行動に出てきますと緊張が一挙に高まるということになろうかと思います。アメリカも北朝鮮が核開発を再開するという方向に動けば極めて強い対応に出てくることは間違いありませんし、もちろん日本、韓国、まあ、それに国際社会全体が北朝鮮に対して強く当たるということになるのは当然であろうかと思います。ミサイル発射の問題以上に核問題で北朝鮮が後ろ向きの姿勢を取れば国際社会は厳しく対応することになりますので、いやがおうでも緊張が高まるということになろうかと思います。まあ、しかし現時点では北朝鮮がそういう方向に出てくるかどうかはまだ不明だと言わざるを得ません。北朝鮮の一つの特徴は、いわば有言不実行とでも言いましょうか、言葉には出すけれども実行には移さないということが極めてたくさんあるわけでありまして、まあ、今回もすでに脅しをかけておりますが、実際はその行動に出ないという可能性もあろうかと思います。まあ、いずれにせよ、今後1週間から2週間の間国連の安全保障理事会で協議が続くと今見られておりますが、その間に北朝鮮がどういう行動に出てくるかということが極めて注目されることになろうかと思います。さらに我々にとっての大きな課題は、北朝鮮が二度とこのミサイル発射というものを繰り返さないように、少なくともミサイル発射凍結、ミサイルモラトリアムというものに北朝鮮を戻すことが極めて緊急の課題になっているかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんのご両親からのメッセージです。このメッセージは2008年に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは 下校途中に拉致されました。まずは、めぐみさんのお父さん、横田茂さんのメッセージをお聞きください。
めぐみちゃん、元気にしていますか？お父さん、お母さん、拓也、哲也の家族は皆元気ですから、安心してください。去年のめぐみちゃんの誕生日は、新潟の先生方が東京へ来てくれて、東京で開いたんですが、今年は馬場先生が病気になり、現在は回復したんですが、安全を図るために今年は私たちが新潟へ行って、新潟で誕生会を開きます。それからめぐみちゃんの漫画がアニメ映画になって、全国の中学校なんかで公開されています。また写真展もずっと続いてまして、今年はアメリカのニューヨークまで、でも開催されてて、大勢のアメリカの方が見てくれました。それから池田理代子さんの懇親会で、理代子先生が、めぐみちゃんが帰ってきたら、合唱団で一緒に歌ってほしいと、制服を作って待っていてくれます。早くその日が来たら、いいなと楽しみにしています。日本中の人が、めぐみちゃんや他の人が帰ってくるのを待っています。それから8月には有名な仙台の七夕祭りに行きまして、短冊にめぐみちゃんもう少しだけ待っててねって書きました。この願いが届くことを祈っています。
続いて、めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージです。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、長い長い時間が経っていきました。めぐみちゃんと会えなくなって、本当に苦しい悲しい時間を過ごしましたけれども、たくさんの方の応援の中で必ずめぐみちゃんたちを取り返そうと一生懸命にお父さんもお母さんも拓也も哲也も外に出てたくさんの日本の皆さんに呼びかけてアメリカに行ったりジュネーブに行ったり韓国に行ったり本当にできる限りの力を尽くしてあなたを助けるために頑張ってきましたけれども、まだあなたを取り返してあげることができない。本当につらいです。もう泣き叫びそうな感じですけれども、崩れないように一生懸命にお父さんもお母さんも頑張っています。どうか病気をしないで必ずみんなに会えるから。政府も一生懸命に動いていますけれども、なかなかそちらの国の思惑が違うので、思うようにいかない苛立たしさの中で頑張ってます。年を取りましたけれども、なんとかあなたと会えるまで、たくさんの方が、みんなが、曽我ひとみさんたちのように、またタラップから降りてこられるまで、日本中の方が出迎えてくださるまで、お母さんたちは一生懸命に頑張るので、病気にならないでね。本当に元気なめぐみちゃんですから、必ず元気で帰ってくるのを信じて待っています。そしてみんなで、お友達もお母さん方もみんなであなたのことを祈って祈って、元気でいてください、帰ってくださいと、朝昼晩、毎日お祈りしています。本当にいつもお月様を見ながら泣いてるかもしれないめぐみちゃん。あんまり泣かないで、必ずみんながあなたを愛して待ってるから、元気で帰ってきてください。それまで本当に病気しないでいてください。待ってますからね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。お父さんの茂さんとお母さんの早紀江さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は田口八重子さんのご家族からのリクエスト曲、沢田研二さんの勝手に仕上がれをお送りします。八重子さんは沢田研二さんの大ファンだったとのことです。それでは1977年のヒット曲、沢田研二さんの勝手に仕上がれをお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二さんで 勝手に仕上がれをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回、内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは、周波数9585kHz。夜11時30分からは、周波数11825kHz。夜1時からは、周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組、イルボネ・パラン、日本の風も、毎日3回お届けしています。夜12時からは、周波数13725kHz。夜12時30分からは、周波数9965kHz。 夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。 それではまたお会いしましょう。